よく寄り道トークルーム。こんにちは、サリーです。
キャリーです。
この番組はニューヨークで出会った女性たちが見たもの、住んでみて感じることをゆるりと話していくニューヨークのトークルームです。最新のニューヨークからのニュースや情報、ニューヨーク旅行でのお役立ち情報などをテーマに、リアルなニューヨーク生活の様子をお届けしていくポッドキャストです。
はい、
こんにちは、キャリーさん。
こんにちは。
ちょっとね、はい、今回から
はい、
ちょっと番組の冒頭を変えてみました。
そうですね、
200回を目前に、はい、200回から変えようかなってちょっと思ったんですけど、もうあのなんだ、いいことは早く取り入れた方がいいかなと思って、
確かに
199回から
はい
ちょっと変えてみました、
はい、いいですね、
はいはい、ちょっとね、いろいろね、ポッドキャストを200回を迎えるにあたって、ちょっとこうね、変えていける部分はあるので、いろいろね、まあ、良くなるように変えていけたらいいかなと思ってます、
そうですね、
はい、ということで、
はい、
今週のニューヨークニュースからいきましょう。
はい、
今回はですね、
はい、
これを言わないといけない。
おー、
ニューヨークの有名な写真スポットで、
はい、
ラブサインってあるじゃないですか。
ありますね。
あれが実は言うと、少しの間消えてたんですよね。
あ、そうなの。
そうなんです。
それにも気づいてなかったんですけど。
そう、はい、あの実は言うとニューヨークのね、まあ、このパブリックアートの一つで、まあ、人気の一つですよね、これ。で、あのラブって書いて、はい、結構大きなオブジェみたいなものがあって、はいはいはい、これがあの、ね、一番最初は、
はい、
フィフスアベニューと60丁目にあったらしいんですよ。でその後、シックスアベニューと55に移動したんですよ、55丁目ですね。でこれ2019年に修復のために、修繕工事のためにちょっとね消えてたんです。
へえ。
だからまあ言ったら、ちょうどコロナの間とかに観光客の人がいない時だったから良かったですね。
本当だね、確かに、
でこれが今回戻ってきたのが、また場所を変えて戻ってきたということで、すっごいニューヨークでね今話題になってるんですよね。これが来たところが、なんと、ロックフェラーセンターです
ね。
これはね、あの見た時にそのニュースを、おーって思いましたよね。
それいつからだったの？
これね、ちょっと前ですよ。
そうだよね、私、つい最近というか、まあ、ちょっと前だよ。でも
そうです、そうです、
1ヶ月ぐらい前じゃないかな。
そうです、そうです、期間限定なんですよ、これ実は言うと。
へ
え。これね、また移動します。でこの配信が、これね、だからギリギリ今日言わないといけないと思ってたんですけど、まあ、ちょっと後から聞く人はね間に合わないかもしれないですけど、
はいはいはい、
10月の23日までなんですよ、これ。
めちゃくちゃ期間限定じゃん。
この配信がね20日なんで、そうちょっとね、もしかしたら間に合わない情報になっちゃうかもしれないですけど、
まあまあね、いやいや、私あの通りかかりましたよ、あそこ普通に通って。1ヶ月ぐらい前にフィフスアベニュー通ってて、それ遭遇したんですよ。遭遇したっていうか、あのあれできてるみたいな、偶然通りかかって、あれラブできてるみたいな、なって、ただね、
びっくりしますよね。
びっくりしたんだけど、すごく邪魔、
ニューヨークの大人気スポット邪魔とか言わないでください。
あのね、いやいや、まずやっぱあそこ通ってて、本当に混み合うのって、あの辺じゃないですか。あのだからロックフェラーの、
もともと混んで
ますからね。もともと混んでるじゃないですか、その上にあれ置いたもんだから、写真待ち、写真撮りたい待ちの人が並んで、
はいはい、
余計にその道を圧迫して、
うん、
すごく邪魔だなって思いました。
なるほどね。私はね、確かにあそこでね、それ見に行きました。まあ、あの、
あ、行きました。
その情報を見て、見て、これは絶対に行きたいと、で行こうと思って行ったんですよ。でそしたら、まず最初に、同じ時にそのやってたのが、ロックフェラーのビルの下ですね。
そう、
すぐビルの下、あそこに、なんかね、大きい数字のオブジェがいっぱい置いてあったんですよ。
それ知らないな。
0から10まで、これがロックフェラーの本当に真下なんですよ。
あ、だからちょっとフィフスから入ったところだね。じゃあ
そう、あのクリスマスツリーとか置かれるところです。あの辺になんか大きな、
はい、
私これなんだろうなってあの知らなかったんですけど、あの後で調べたら、10ナンバーズっていうなんか数字のアートらしくって、これもなんか一緒にやってたんですけど、
へー、
でそこから、あのサックスフィフスの前まで行くと、ラブサインが見えます。
なるほどね。
そう、で私もねこれ、あの撮ったわけで、写真を撮りたかったから、
はい、
やっぱりね、
はい、
で行ったけど、やっぱりねものすごい人なんで、このねロックフェラーセンターとラブをこうバンと一緒に撮りたいんですけど、もうとにかく人がすごくて、その写真まで撮れないんですよ。
そう、本当そう。
だからね、本当にその写真、人がいないその写真を撮りたいんだったら、すごい朝早くとかに行った方がいいと思います。だって夕方もう暗くなるの早いじゃないですか。いやー、も
う本当にそう。
だからあれを撮ってる人はめちゃめちゃ朝早く行ってると思った、本当に。
いや、そうだよね。人だかりを写してるみたいな感じになっちゃうもんね。
そう。でもね、その時に私すっごいちょっとね、良かったなと思ったことは、あの警備員さんがいるんですよ。で警備員さんが、私がまあ一人でこう写真とか撮ってたから、写真撮ろうかって声かけてくれたんですよ。で ありがとうって言って、私もねその、なんとなく、まあそのラブの写真だけ撮って帰ろうかなとか思ってたから、あ、自分の写真もまあなんか撮ってもらおうかと思って、そうやって撮ってもらったんですけど、そのセキュリティガイがですね、ものすごいいい仕事をするわけですよ。
へ
っていうのが、もうねその人たち、慣れてるんですよ。
へ
え、めっちゃいい角度でめっちゃいい写真撮ってくれますよ。
あ、そうなんだ。
そう、もうねあの写真はね、セキュリティ以外に任そうって思いました。
あ、そうなんだ。
うん、でちょうどねこう下から自分とでラブがバックに、ロックフェラーセンターもドーンって全部映る角度をね、彼らはよく知っています。
そりゃそうだね、ずっとそこにいるんだもんね。
そうで、まあ、多分ねセキュリティがいたから別に写真を撮るのはあれじゃないけど、あのでもその人ずっとそうやって私の後も写真撮ろうかってみんなに声かけてたから、ずっとそうやってやってるんだと思うんですよ。で私がその写真入ってこう渡されて、ありがとうってパッて見たら、え、めっちゃいいじゃんこの写真とか言ってさI know I know みたいな感じなんですよ、向こうも。すごいいい写真撮ったよ俺みたいな感じで、ほんとねちょっとチップあげました。
いや、それもちょっと目的かもね。
で、なんかその人はなんかちょっとね、あのでもびっくりしてて、なんかそんなことしなくていいよって、僕はそんなためにやってない、そんなためにやってないよって言われたけど、でもあの別にまあ上げなくてもいいんですよ、全然上げなくてもいいけど、私のこうなんていうんですか、その写真を撮って帰ろうと思っていた以上のものがこう私がゲットできたなと思って、その気持ちをまあちょっとだけ上げたくらいですよね。それはなんかすごい、おお、よかったと思って、
あ
のインスタのストーリーにその人の写真上げときましたから、この男の人を探してくださいって、いい写真撮ってくれるよって。
でもさ、なんかタイムズスクエアとかにいるマスコットみたいな着てる人たちって、あえて一緒に撮ろうぜみたいにしてお金チップ取ってくるじゃないですか。
あれはそうです。
そうだから、なんかすごいいい人ですね、その人は。
そうそうそう、その人はあの写真を撮ってくれるだけなんで、そう、
いいと思う。
あのマスコットたちはね、一緒に入り込んで、だから写真あの一緒に撮ってあげるよみたいな、ね、感じだから、ね、
そう。でもあれもなんか別に頼んでないんだけど、自分から寄ってくるじゃないですか、あの人たち。
そうですね、あの知らなかったらね、そうなの、じゃあ写真撮るとか言ってね、
そう
言っちゃうんですよね。
でしかもなんかそのまま帰ろうとするとめっちゃ怒ってるみたいな、
そう
払えよチップみたいな。あれはちょっとね、
まあそう、知らなかったら、
知らなかったら
詐欺だとか思うでしょうね。
思う。だから気をつけてください。
はい、あれはね、あれはね、そういうことなんで。
そうそうそう。へえ、じゃあラブは行ってきたのね。
そうなんですよ、
サリーさんも。
でなんかね、私も多分その時に、なんか写真とか撮るつもりなかったからね、自分の、なんかもうちょっとこんないい写真撮ってくれたらもうちょっとちゃんとしてくればよかったとか思ったんですよ。本当なんかなんていうの、普通にパソコン入ったトートバッグとか持ってたから、
でも、う
ん、でもなんかねその写真がたまたま赤いパンツを私履いてたんですよ、
うんうんうんうん、
でラブサインって赤じゃないですか。
確かに。
だからなんかそれとねすごいあのマッチして、あなんか
いいじゃない
よかったわこれでみたいな、
うん、
なんか思いました。赤い服を着ていくとねものすごいあのマッチした写真が撮れますよ、
うん、あそれは豆知識ですね。
はい、はい、って思いました。
皆さんも赤い服を着て行ってください、はい、
ぜひ行ってください、
はいはい、
まあ、ちょっとね長くなってしまいましたけどという今週のニューヨークニュースでした、
はい、
ではテーマに入っていこうと思いますが、
はい、
ね、今回のテーマは、
うん、
この間私がアメリカの絶叫系遊園地、はい、シックスフラッグに行ったということをちらっとこの中で言ったんですけど、うんうん、今回はねだからせっかく初めて行ったんで、
はい、
このシックスフラッグのことをテーマにしてみようかなと思います。
はい、
はい、シックスフラッグって遊園地ですよね。
うん、有名ですね。
で、うんうん、有名なこの絶叫系のね、
うん、
ライドが多い遊園地ということで有名なんですよね、
うん、
でこれはね、
うん、
今全米とカナダ、メキシコに27カ所あるらしいんです。
あ、そんなにあるんだ。
これではね22年現在です、
うん、
なのでもしかしたらまた今ね変わってるかもしれないですけど、うんうんうん、そうこんなにあったんだと思って私も知らなくって、ね、
けどっていうかそれ、うん、あのテーマパークのチェーン、
は
い、チェーンストアじゃない、なんていうのチェーン店みたいな感じってこと。
はい、はい、
なんていうの。
そうですそうです。
あ、そうだったんだ。
はい、
知らなかった。
チェーン店です、
うん、チェーン、あ、知らなかったです。
そうらしく、
あ
そうそう、あの、まあ何ですか、
うん、
まあいいか。でもともとはねこのねシックスフラッグ1960年にテキサスで誕生したらしいです、
うん、古っ。
うん
うん、
巨大テーマパーク。
へ
ー。でここがね実際今回行ったのは、
うん、
ニュージャージーのシックスフラッグに行きました、
うんうん、
でニューヨークから、
うん、
車で1時間ちょっと1時間半ぐらいはかかるのかな。
そんなにでもねめちゃくちゃ遠いわけではないんですね、
う
ん、
そうなんですよ。
うーん、
でバスとかが出てます、
うん、あ、ニューヨークから。
そうです、ニューヨークから、うん、このシックスフラッグ行きの、
うん、
でちょっとまあ今回は乗ってないんで私わからないですけど、うんうんうん、多分ポートオーソリティ
ポートオーソリティね、放送とオトリティみたいになったんちゃってね。言いづらいよねこれね。
言いづらいんですこれ、ね、
言いづらいです。
はい、
はい、
から出てると思います。
は
あ、ぼやっとした情報でごめんなさいだけど、まあまあ、ニュージャージー行きのバスはあそこから大体出てるんで、
う
ん、
あ、そうだね、はいはいはいはい、うん、あ、そうなんだ、
はい、
おい、じゃあ行けるわけだね、普通に
バス乗って。そうそうそう、
うん、
で私ねこれ、はいはい、まあ、今回ね、うん、初めて行ったんですけど、
うん、
昔ね、うん、あのこっち来てすぐの時に、
うん、
学校が一緒だったね、
うん、
子が、
うん、
シックスフラッグに行ったんだってなんかある日言ってたんですよ。で、え、遊園地っていう話をしてて、まあ、クラスでね、
うん、
あ、そんな簡単になんか行けるんだと思って、私知らなかったから、もうあのね車とか絶対ないといけないとか思ってたし、
うん、
まずそのニュージャージーにあることも知らなかったから、
うん、
へーっと思って、うん、いつか行ってみたいなって思ってたんですよ、
うん、
で私すっごいあの絶叫コースターとか遊園地が大好きな人なんですけど、
うん、あ、そうなんだ、うん、
そうなんですよ、うん、こっちの遊園地に、
うん、
こっちに住み始めてからは行ったことないです、うん、旅行であの来た時に、
うん、
あのディズニーとかね、
はいはいは
い、いろいろ行ったりとかはしましたけど、
うん、
こっちに住み始めてからはね、うん、実は初めて行って、毎年私はあの、うん、ルナパーク、
うん、
コニーアイランド、
うん、
コニーアイランドのね遊園地があるんですけど、はいはい、あそこに行きたいなと思いながらも誰もなんかローラーコースター嫌とか言って、はい、誰も付き合ってくれなかったんですよ。
私毎週金曜日行ってたよ。
え、ちょっと
で夏はだって行かなきゃ、
こんな
ブルックリンに住んでたら絶対
こんな近くに見落としてた。
え、だってね毎週金曜日花火大会あるんだよ、
う
ん、
あ、 そうそうそうそう、私もそれはね言ってました。
そうで、やっぱついでに乗るじゃないですか、うん、ホワイトサイクロンとか、
はいはい、ね、うんうん、
めっちゃ並んでますけど、
そうだったんだ。じゃあキャリーさんと行けばよかった。
やっぱね、夜の遊園地素敵すぎなんですよ、
う
ん。
いや、あのね、コニーアイランドってちょっと、うん、なんていうの、みんな怖いとか言うじゃないですか。でもね、まあ、確かにね、古いからね、なんか
怖いって、どあそっちの怖い、
まあ、両方
壊れそうってこと。
そうそうそう、壊れそうもあるし、まああのね、ローラーコースターだから怖いってのもあるし、でもなんかあのね、うん、私すっごいコニーアイランドなんか好きなんですよ、うん、こう、いやいや、かわい
い、いや、レトロで可愛くないですか、うん、逆に、
ね、あの写真を撮ったりとかするのすごい、
映える、映える、めっちゃ映えるんですよ。
そうカラフルだから、
そう
で、まあ、一応ね、あの一応ビーチがあるじゃないですか、
一応ビーチもあるし、そうそう、あの本当にあのレトロな感じの色使いとかもすごい可愛いんですよ、うん、だからめちゃくちゃインスタ映えする、
うん、そうそうそうそう、うん、あのね、ボードウォークとかもあるし、
そうでね、私が思うに昼よりも夜がめっちゃ綺麗なんですよ、うん、本当に。
あ、やっぱりライトアップ、
ライトアップされるし、で、みんな怖いって言ってるけど、うんうんうん、その古い乗り物もあるけど、うん、今新しい乗り物もいっぱい増えてるんですよ、
うん、
最新の。
だ
から別に怖い人はあのホワイトサイクロンとか乗らずに、もっと最新の方に乗っていただければ、
はいはいは
い、いや、回しもんじゃないですけど私すごく楽しめると思うん で、
ああ、そうです
か。で、夜は9時45分から花火やるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、毎週、
毎週金曜 日、
金曜日、ね、
そう、うん、でやっぱそれもあるし、うん、もう本当にお得、うん、ただであんな花火見れて、
うん、
で、まあまあ、
夏はすごい人多いですよね。
しかもね、やっぱね、12時までやってるんですよ、
うんうんうんうん、
すごくないですか、
すごい。
もうだからもう考えられないかもしれないけど、
いや、それはなんか最高じゃないですか。
そうで、考えられない、
ニューヨークの夏遊び、
そう、考えられないかもしれないけど、めっちゃ子供、うん、3歳とか5歳とか、もうそういう小学生とかもいっぱいいる、う
ん、あ、多いですね、うん、多い多い、
うん、だから、うん、そんな時間まで遊ばせるんかって思うけど、
はいはいはい、
だけどすごいなんか家族の人も多いし、カップルの人も多いし、うん、とにかく楽しめる、う
ん、夜はね、私もね、うん、何も乗ってないけど中に入ったことはあるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
あの時はね、うん、あれです、ジュライフォースかなんかの時に行ったのかな、
はいはいはいは
い、
ホットドッグのね、大会ある時ね、
そうそうそうそう、
デイサンズのね、
で夜その時に、うん、多分トイレ借りようと思って中に入って、であの時に、あ、すっごいいい人でしたね、はい、本当に夜中でも、まあそれジュライフォースってのもあったけど、
あ、それは絶対あるね、うん、
うん、でもね、夏の間ってね、うん、本当にここは夜まですごく人も多くって、うん、あのね、結構フリーライブとかやってるイベントをやってたりとかね、コニーアイランドはするんですよね、
うんうんうん、
やばいやばい、コニーアイランドの話がいっちゃった、
そうなんですよ、だけどとにかく、うん、とにかくあそこは夏しかやってないんで、夏と秋始めぐらいまでしかやってないんで、本当に夏になったら絶対行ってくださいって感じ、
うんうんうん、
まあそれはいいとして、シックスフラッグね、
う
ん、
そうそうそう、シックスフラッグ、
それました、はい、
ってしまいました、
はい、
で、
はい、
今回ね、その、
うん、
たまたまね、何の話をしちゃったかちょっと忘れましたけど、うんうんうん、彼がこの遊園地が好きだみたいな話になって、2人でね、
うんうん、
で、え、私もちょっと大好きよみたいな話をして、うんうん、でも行ったことないんだって言って、誰もさ付き合ってくれなくってとかいう話をしてたら、じゃあ行こうよって言って、うん、シックスフラッグ行こうって言って、
うん、
でもう私はもうちょっともうすごい楽しみで、
その時、はいはいはいはい、
で、まあ、でもね、やっぱり人気の遊園地なんで、
うん、
夏の間っていうのは、
うん、
もうすごい人らしいんですよ。
いや、そりゃそうだろうね、
うん、やっぱり、ね、うん、夏休みだから子供たちが ね、多いし、
うんうんうん、
でそこは絶対に避けたいって言って、彼はもうね、うん、何回もそのシックスラグに行ってて、
うん、
大好きらしいんですよ、ね、うん、子供の頃から、
うんうんうん、
だからね、まあ、こういう人についていくと間違いないじゃないですか。
そうだよね、全部知ってるしね
そうそうそう、詳しいからね、
うん、
で、まあ、彼が考えた日にちが、
うん、
あの911の日だったんですね。
ああ、
あの日
確かにいなそう。
8月で、まあね、夏休みも終わり、
うん、
で、まあ、第1週はレイバーデーだから、
うん、確かに
絶対、うん、でもその次の月曜日っていうのは、うん、 もう何もないし、その日はしかもね、まあ、ナインワンマンっていうのもあるし、まあ、彼はそんなにそれはそんなに関係ないんじゃないかなって言ってたけど、まあ分かんないですけどね、まあ、その日にじゃあ行こうってなって、その日に行ったんですけど、もうねびっくりするぐらいガラガラだったんですよ、
それはそれでちょっと寂しい気もするけどね
、いや本当なんかねまあまあなんか最初はねこんなもんかなとか思ってたら、彼がいやいやこんなねまずエントランスに並んでないのもびっくりだしまずそのまま入って、えこんなね貸し切りパーティーみたいな、
へ
見たことないって言って、でも確かに私も今までね他の遊園地はね日本とか、まあ、他のねアメリカとかで行ったことありますよ、でもこんなに確かに空いてる遊園地は見たことないわって言って、でまあまあとりあえずもうバーって行こう行こうって言って、だから何にも並ばなくてよかったんですよ。
それはいいね。
何一つ並んでないんですよ。で行って何回もみんなやってたんですけど、でもう一回乗るみたいな感じでそのまま乗ってるんです。もうステイ。
それもあの乗り放題のチケットを買ってるってこと？
そうですそうです。
ちょっとよくわかんないんだけど仕組みが。その乗り放題のもあるし、チケット的にはその1個でも乗れるみたいなのもあるってこと？
全部、あの1日パスみたいなやつです。
そうなんだ。だからあの、ディズニーランドみたいな感じ、
だからそこに入ったら
もう全部乗り放題ってこと、
みんなが乗れる。
それはちなみにいくら？
あのね、私はね今回これは買ってないんですけど、なんかねチケットはね、たくさん種類があって。
あ、そうなんだ。
私もねちゃんと見てなかったんですけど、っていうのが彼がね、年間パスを買ったっていうんですよ。
そんなに行くの？
私もえって言って、年間パス買わなくてもよかったんじゃないかなとか思ったんですけど、まあ、なんか正直年1回ぐらいでよくないってなんかね思ったんですけど、でももう2回行ったら元取れるぐらいすっごい安かったっていうんですよ。
それは買ってもいいかもね、
しかもそのね期間が今買ったら2024年の最後まで使えるっていうから、めっちゃいいじゃんって言って。
じゃあ1年以上ってこと？
そうそうそうそう、
やば、年間
っていうか、
他
のチケットっていうのがそのなんか食事が含まれてるとか、
あそんなもあるの？
そうそう、
食事含まれてんの？
あのスキップするラインのパスとかもあったりとか、
ファストパスみたいなね。そうそう、ディズニーランドでいう、
そうあと VIP エントランスとかもあるし、
いろんなのがあるんだ。
あとね、ドリンク付きのチケットとかもあるんですよ。
なるほどね。
で普通のやつがね、デイリーチケット、まず値段的にはですね、今公式サイトを見てますけど、デイリーチケット、多分これがこの1日パスですね、これが50ドルです。
あまあ悪くないんじゃん。
そこまで、すっごい高くはないかなって思ったんですよ。
そうだと思う。
っていうのがだってすっごい広いから。
へえ。
で、これに何がじゃあついてるかっていうと、まあ、1日のそのパス、だけだったすいません
まあまあでも普通じゃないそれ。で乗り放題ってことでしょ？
そうそうそうそう。
全然良くないですか？そんな広くていっぱい乗り物もあるんだったら。
そうそうそうそう。ただね、駐車場代入ってないんで、これ駐車場ね、ちょっと忘れましたけど、まあまあしたと思いますよ。30ドルとかしたんじゃないかな。
そういうとこって高いよね意外と。
まあ、でその年間パスを買ったっていうのが、その駐車場代も含まれてるらしいんですよ。
あ、だからお得ってことかもね。
そう、すっごい得なんですよ。
へ
え。だからなんかだったらそっちの方がね、もう一回行ったらもう全然お得みたいな、
もっと取れちゃうってことね。
感じらしいんですけどね。
だからそのバスで行く人だったら、その2回じゃ元取れないかもしれないかもね。わかんないけど。
そうですね。
へえ。
そうですね。バスで行く人とかだったらこういうチケット、まあ1日チケットだけでいいと思いますし、
でもいいかもね。
もしかしたらなんかあのグルポンとかに出てるかもしれないですね。
確かに。
ちょっとわかんないけど。
調べたらね。
うんうんうん、
へえ、そっかそっか。
という感じだったんですけど、う
ん、でどんな感じなんですか、やっぱ
そのね、あの、うん、たくさんいろんなエリアがあるんですよね。でウォーターパークとかもあったりとか、でも私が行った時はもうウォーターパークはね閉まってました。もうやっぱ多分8月で閉まるのかな、多分、ね、
あ、夏限定ってこと、
うん、そうです、そうです。でもうあの秋の準備になってたというか、ハロウィンとかの準備をしてました。
だからなんかちょっとディズニーランドに似てるね。
そうですね、
分かれてるじゃん、ディズニーランドとかも、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、そうこっちのねディズニーって結構あの、うん、フロリダのとかねすごい、うん、すごいですよね。
行ったことないか、
動物園とかあったり、
わかんないですけど、
そう
あ、そうなんだ、
そうなんですよ、そうだ、ね、すごいんですけど、まあ、今回このねシックスフラッグっていうのは、あのね、ま、もちろんね子供が遊べるようなとこもたくさんあるし、そういうウォーターパークもあるし、
はい、
あとこの間私ちらっと言ったオクトーバーフェストはそこで準備してたからね、
うん、あ、そういう、はいはいはいはい、うん、ビールのお祭り、ね、
そういうので、うん、そうそう楽しみに行く人もいるかもしれないし、
うん、
でほとんどの冬の間っていうのはやっぱり閉まってるらしいんですよ、うん、
あ、やっぱり、
うん、
うん、
こっちってねやっぱ寒いんで、
うん、寒い、雪も降るしね、
そう遊園地とかって冬閉まったりするんですよね、
うん、
でただあのクリスマスの時期とかああいう時とかはやってるらしいですよ。あ、
そうなんだ、
やっぱりあの特別キラキラとか、うん、やるのかなと思って、
ホリデーシーズンね、
そうって言ってました。でこういう営業の日とかねすごい結構コロコロ毎年変わるらしいんで、これはねもうあの行く前に必ず調べていった方がいいと思います。営業時間もすごい変わるんですよ。
あー、それは まずいね、怖いね、
うん、そう私たちが行った時はね6時で閉まったんですよ。
あー、なるほど、
多分だから9月とかに入るともう
急にね、
そういうちょっと早くなるのだと思うんですけどね。
で夏場はもうちょっと長いんだろうね。
うん、そう日も長いしね。
そうだね。へえ、う
ん。で本当にねその、うん、もうガラガラだったから同じのに気に入ったのに3回も4回も乗ったりとか。
乗れるよね。
そういうことをねそうしてたんですよ。
うんうんうん。
で私はね、うん、今回じゃあその気に入ったやつとかを言ってみようかなと思うんですけど。うん、
はい。
あ、そうだ、あのねこの時はいなかったですけど、
うん、
今はね、うん、この時期でしょうね多分、
うん、
あのゾンビとかいっぱいこう歩いてたりとか、
怖
っ、ハロウィンのあれでいっぱいその辺にねいるらしいですよ。
なるほどね、楽しそう、うん、
そうそう、これはそれでね、うん、楽しそうだなと思って、うん、でいろいろねじゃあ、うん、この乗ったものとかをね言ってみようかなと思うんですけど、
はい、
あのね、結構ね、
うん、
メンテナンス中みたいなものも多かったんです。実は言うと、多分夏の間ってなかなか人が多いからあれなのかなと思って、
うん、
もう急に一気にメンテナンスするのかなとか思ったぐらい、うん、結構メンテナンス中っていうの多かったんですよ、うん、でもね私はだから、うん、あ、これもう今日はダメなんだって諦めてたけど、
うん、
なんか彼がもう一回なんか見に行ってみよう、もしかしたら空いてるかもしれないとか言って、うん、行ったりとかしたら、
うん、
空いてたりとかするのあったんですよ本当に。
へー。
だからもうあのテストして、
うん、
OK だったら、
うん、
じゃあやろっかみたいな、急に日とか3時ぐらいからやり始めたりとか
あったんで、そうなんだ、うん、
そう、あのねテストをしてるんですよね。でそれを見て、あ、テストをしてるから多分これはもうすぐやるよっていうなんかサインらしいんですけど、
うんうん、
だからね本当にあのそれで新しいのに乗れたとかもあったんで、
うん、じゃあ諦めずに、まあ、
そう見に行ったらいいと思いますよ。まあでもね人が多いとね本当にこうねなんか絞ってこう行き先をこう ね考えながら行くから、
並ぶ時間考えないと、
そうです ね、
うん、
今回はねなんかあれだったからいろいろねぐるぐる回れましたけど、
空いてるからね、
うん、で今回はねこの、まあ、行ったのはグレートアドベンチャーっていうエリアだけなんですね、はい、この遊園地のエリア、他にはねウォーターパーク以外はサファリとかもあるんですよ。だからね本当にこう大きいエリアで、
うん、
であの すごい高いローラーコースターに乗った時に周り見えたんですけど、うん、森みたいな中にあるんですよだからね、うん、サファリとか、うん、あの小さななんかこう動物園みたいなのはあったんですけど、ああいうとこ行かなくても普通にその辺に、ね、野ウサギとかいたりとか、なんかすごいあの自然の中にあるんだなって感じですよ。
あ、まあでも広大な土地使ってるわけだから、そういうところじゃないと無理だもんね。
うん、そうそうそうそう。
その乗り物自体はやっぱ絶叫系がすごい多いの？やっぱり
多いですね。まあ、てかそういうとこしか今回行ってないんですよ。あのね、やっぱり子供向けとかいうのもたくさんあるんですけど、そうそう、私たちが行ったのはね、絶叫系ばっかりなんで、私のお気に入りをね、じゃあ3つ言います、
はい、
トップ3、
はい、
今回乗った中ね、はい、まずね、スーパーマン。
スーパーマンって何？
スーパーマンね、自分が、はい、あの何、横になるんですよ。だから
横、
下向きになるってことです。
あ、はいはいはい、
自分の体が横になるんですよ。だからこう椅子がヒューってこうくるっと上に上がって、自分は下を向いてる状態。だから
手をうつ伏せみたいな。
そうです、うつ伏せです。
うつ伏せで寝てる状態って感じですよね。そう、それあそこにもありますよ。あのルナパークにも。
うん、見たことある、見たことある、う
ん、ある。
新しいやつですよね、
うん、あれでも私怖そうでちょっと乗らなかった。
あ、そう、これがね、私はすごい好きだった、
うん、あ、そうなんだ。
本当に、うん、あのスーパーマンになっただ
よね、
気分になれますよ
みんなそういう感じで、
ね、手とか伸ばしてイエーイみたいな、飛んでるみたいになるから
確かに
これめっちゃ良かったです。ルナパークでもぜひじゃあ行ってください。
はい。
あとはね、ジャージーデビルコースターってのがあったんですよ。
ジャージーデビルコースター、はい、
うん、これはね、新しいらしいんです。あのね、これ、これはね、シングルレールっていう、あの、はい、一人乗りなんですよ。一人乗りって言ったらちょっとおかしいかな、はいはいはい、なんかあの普通
みんなで
ローラーコースターとかって、そう、二人とか、何人かのこう、
そうだね、
列みたいになってるじゃないですか、
はい、
でも横に誰もいない一人の席がみんなこう連なってるわけですね。
ああ、そういうことね。
そう、だから一人だから横に誰もいないっていう、なんかこう不安もあるんですよ。
確かにちょっと怖いかもそれ
掴むところが誰もないって、もう一人もう頼れるものないみたいになる
から。それ乗ったことないかも
これはね、私も初めてだったんですよ、シングルレイルっていう、
はい、
これがね、で、しかもこれがすっごい早いんですよ。
へえ。
だからね、これはおすすめです。
なるほど。
ジャージーデビルコースター。
はい。
で、この時ね、途中、ブワーってこうゲリラ豪雨みたいな雨が降ったんですよ。一回。いやいや、
それは。
どうするって言って、でももう私たちもうちょっとなんていうの、やっぱりローラーコースターとかずっと乗ってると、あの、なんか気分がすごいこう、興奮してる状態っていうか、いや、
そうだと思う、
ああいう感じだから、もう行くかみたいになって、もうその雨の中も行ったんですよ、まあ、一番行きたい時は多分あの行かなかったけど、も
う
雨が少々降ってても行こう行こうって、でもみんなそんな感じだったんで、私たちもね行って、ちょうどこの時に、この雨がすっごい降ってた時だったんですよ。だからなんかもうそういうなんかドキドキ感っていうのもあったし、
余計にね、
そうそうそうそう。でもね、雨の日にローラーコースター乗ったことありますか？
雨の日はあんまりないと思うな。
ないですよね、普通ね、むちゃくちゃ痛いですよ。
あ、そうかもね、確かに。
めっちゃ痛い、
速く走ってるし、
そうそうそう、こんなすごいんだって思いました。
まあ、あんまりひどいと止まっちゃうしね、まあ、あのもう動かないじゃん、
そうそうそうそう、
ローラーコースター自体が ね中心みたいな、
そう、あんまりひどいとね、あるでしょうね、
へえ。
でもう一つ、
はい、
もう一つね、グリーンランタンっていうのがあったんですけど、これはね、なんかね、ちょうどいい、なんか絶叫系が多いから、これもすごくあの面白いんですよ、くるくるな、なんかいろいろ行くんですけど、 すごく怖すぎず、
ああの程よい、
力が入りすぎない感じ。だからちょっとあの箸休め的な感じでいいなって思いました。
いやなんかね、なんか脇腹とか当たったりして、うん、すごい痛くなったりするやつとかあるんだよね。
次の日ね、なんか体痛くなるくらい、なんか多分力入ってるんでしょうね。
そうそうそう、
いいって。
いそれそうでしょう。だって
なりますよ ね、
普段体験しないような、うん、ことをやるわけだから、
そう、
絶対そうだと思う。
そうなんですよ。
でその3つがお気に入り、ね、
そうこの3つだったんです。でもね、すごいここのね一番人気があるんですよ、うん、実は言うともうアメリカの中でもここのローラーコースターで、うん、あの木製のローラーコースターがあるんですよね。
あ、だからホワイトサイクロンでしょ。
すごく、あ、そうかそうか、うん、確かにルナパークも同じものがありますね。
怖いんですよあれ。
そうで逆にこれすっごく、うん、あのアメリカのなんかね、うん、10個のなんかベストアワーズみたいな2022年だったかな、うん、それにもなんか選ばれたかなんかで、
うんうん、
なんかこの写真だけは私もね見たことあったんですよ。で、あ、これがそうだったんだと思って、
うん、
ここのまあなんて名物的なものなんですけど、うん、これがね、うん、アウトロっていうものなんですね。これはでも、うん、1日メンテナンス中で乗れなかったんですよ。
あ、そうなんだ。
そうでも彼はねこれが一番好きだって言ってたから、うん、多分人気なんでしょうね。
あ、でもなんかあの木製のって、
うん、
やっぱあの日本とかでもあの長島スパーランドとかにもあるけど、うん、なんかとにかくなんか不安だよね。
そういう怖いも
じゃギシギシ言うじゃん
から、
うんうんうんうん、そういうのって普通のなんかあの鉄筋の全部作られてるやつではないからそんな音するの、
う
ん、
そうですね。
もうとにかくそれが怖い。
そうかそうか。
その恐怖とあとあのまあ普通にその回転とかはしないんだけど、うん、そのやっぱなんて急降下で下がる時とかまあ、そういうのもめっちゃ怖いっていう、
そういう恐怖なんですね。
そういう恐怖、じゃあ壊れるかもしれない恐怖。
うんうんうん、まあ、だって思いますよね。やっぱローラーコースターって、うん、もうこれが急に壊れて、
うん、
飛んでったりしないかなとか思うじゃないですかやっぱり。
いやそうだよ、だってそういう事件もいっぱいあるから事故っていう、
まあ、ありますしね、うん、実際ね、
あるある。
でなんかでももうここに乗った以上、うんうん、もうこれに任してるわけだから、
そうだよ、
とか思いながら
もう固定されちゃってるしね。
そうそうそう、もうこれは考えてもしょうがないとか思いながらこう、うんうね、登っていくんですよね。
そうそうそう。いや本当に
だったら楽しもうとか思いながら
でお金出してね。
そうそうそうそう。
そうよそうよ。
だからそういう恐怖っていうのがいろいろね、やっぱり
あるね。
あるんでしょうね。
え、でもサリーさん、うん、全然絶叫系大丈夫ですか、未だに。
大丈夫です。
あ、私は昔若い時、うん、本当それこそ、うん、やっぱりなんだろう、めちゃくちゃ好きで、
うん、
まあ長島スパーランドも好きだったし、日本で言うと、うんうん、まああの、うん、あの富士なんだっけ、富士急とかも大好きで、うん、めちゃくちゃ行ってたけど、うんうんうんうん、なんかねやっぱ年取ったら、
うん、
なんかねダメになってきたんですよ。
あ、やっぱりそれはあると思いますよ。なんかね、
うん、
あの思いました。多少多分私、うん、まあまあ元気な方だと思うんですけど。
そうだよ、ね、
多少の、うん、やっぱ衰えは感じましたから私この
間。やっぱりそうでしょ。
はい、
いや私、うん、本当にあれめちゃくちゃ楽しかったのに、なんか目の回り方も、う
ん、
そう気分、うん、なんだろう、目の回り方が尋常じゃない、
うん、あ、
昔はそこまで目が回ったりとか、うん、そのあの、うん、コーヒーカップとかでならなかったのに、
うんうん、
なんだろう、やっぱなんか脳がおかしくなってんのが、なんかもう
脳がおかしくなって
ない、脳がおかしくなってない、なんか自律神経がなんかおかしいのか何なのか分かんないけど、
うん、なんかそういうねセンシティブなところだから、いろんななんかホルモンの関係とかもあるかもしれないし、
うわーってめっちゃ年感じたんすよそれで。
だからもしかしたらちょっとずつ、うん、ちょっとずつこれからなるかもしれない。
ちょっとずつっていうかもう私は来てますねだいぶ。なんか制限してサイクロンぐらいしか乗らないですもん、あの、
はいはいはいはい、
あの何ルナパーク行っても、 コニーアイランド行ってもね。
なるほどね。
そう。
そうか、それは確かにね、あのね、その後しんどくなっちゃうからね。
しんどくなっちゃってたんですよ。
あ、はんはん、なるほどなるほど。
え、サリーさん大丈夫？
そうですね、今のところ私は、うん、大丈夫でした。なんかね、あ、彼が、うん、あの大好きだけど、うん、ダメなのがいくつかあったんですよ。でそれに、はいはいはい、もう一人で行きました。
え、フリーホール系とか。
そうそう、まさにそうですよ。
私もそれダメなんですよ。
ヒュッて降りるやつとか、あのダメ G がかかる感じです
、ね、ダメダメダメ、あれダメ。
彼は嫌いで、
一緒
そういう2つか3つぐらい、うん、あれは俺は行かないって言ったからじゃあ一人で行ってくるわって。
いやだからすごい元気。え、めちゃくちゃ元気、羨ましい。そうか、
その時にね、うん、なんでそう思ったかって、うん、あのね、私も、うん、多分ね、あのすごい暇だったから、その時ね、うんうんうん、若い子とかやっぱり、うん、みんな何回もそのまま乗るんですよ、うん、
乗るね。
でも私もなんか乗るって言われたけど、うん、いや乗ろうかなって思ったけど、うん、でも一回ちょっと歩きたいっていう、なんか分かりますか、ちょっとブレイクしないと多分昔だったらえ、行く行くってなったと思うんですよ。
そうだよね、うん、
でもちょっといや待って、一旦歩いて、うん、もう一回エントランス回って帰ってくるわみたいな、なんか自分の中でちょっと
それ始まってますね。それ始まってますね。
そう思ったからちょっと衰えを感じたんです私は。
でも元気よ。
う
ん、え、バイキングとかもう大丈夫？
バイキング？
バイキング系。
あ、ご飯？
うん、違う。
何
バイキングって、なんかブランコの、なんていうの、海賊船みたいなのが、なんか揺れるやつ、わかります？
わかります。
食事じゃなくてね。今、乗り物の話してるからね。
いや、なんで急にそんな話しちゃうかな。
お願いしますよ。その、なんていうの、わかる？
はい、わかります。
ブランコのでっかい。
揺れて、
そう。
すごい高くてたまにくるんとかするような感じで
しょ。そうそうそう、あの海賊船みたいなねやつが揺れるみたいな、うんうんうん、
船のね、
船のみんな乗って、ね、そうそうそう、はいはいはい、あれとか大丈夫？
あれも、あれ大丈夫です。
ああ
、あれ系も一人で乗りました。
あ、だからもう全然何でも怖いですね。
そうですね、まあ、怖いですけどね、それはもちろん。
まあね、
はい、大丈夫です、ね、
楽しいみたいな。
楽しい楽しい。
いや、まだまだ行けますよ。じゃあ
もうちょっと楽しみたい。年間パス買ったから、あの元取らないといけないですか。
いや、もう元取れたって今回で多分一回で、
はい、多分そうですね。
すごいよそれ、
はい、でもね、やっぱり一人で乗ってたら、うん、そういう人っているんですよ。一人で乗って、
いや、いる、
多分あの家族とかがね、いや行かないからお父さん行ってきてみたいな、
一人で来たわけじゃなくてね、みんながもうそれはパスもいいわっていうね、う
ん、とか子供だけが行きたいけどお母さんは嫌とかね、分かる分か
る、待ってる系
で、そういう人と隣になったりとかするんですよ、一人で乗るとね。
分かる分かる。
で、まあなんか普通に乗ってるんだけど、でも終わったらなんかこう二人で笑ったりとかして、怖かったねとか言って、
いや結構こっち話しかけられますよ。そういう雰囲気に、
そうそう、なるなる。
あ、自分も一人みたいな。いや、俺も一人みたいな。そうそうそう、な
んか共感できるんですよ、多分お互いの。
そう。
で、お互い共感する人いないから、そうそうそう、お互いでこう、
軍ランクみたいな感じで。
そうそうそう。
行くときとかに。え、何みたいな。
そうそうそう。
何のみたいな感じだけど。
楽しんでますよ。
結構フレンドリー。一人同士。
そうそうそうそう。うん。
そうです。面白いね。
そう、乗り物はね、まあそうですね、いろんな、大体のものには乗りました。
だからやっぱり思うのが、やっぱ日本とアメリカって、やっぱの興奮度がみんな違うっていうか、
やっぱそうなんですかね。
違うと思う。客の、その乗ってる人の、あの、なんて言うんだろうな。
あ、あ、うん、あの、ノリがすごいですよね。
ノリがそう、すごいんですよ。もうなんか、うん。
わかる、あの、うん、イエーイみたいな感じで、パーティー行くのかなみたいなね。
そう。
ああいう。
本当にそうなの。
感じでみんななんか、行ったりとかしますよね、最初とか。
いや、だってね、外人のノリって、外人って、まあ、うん、こっちが外人ですけど、ここではね。だけど、はい、本当に、そのノリが全然違うから、
うん。
だからそれもまた楽しい。
ああいうのがなんかみんな好きなんでしょうね、興奮するのがね。
いや、めっちゃ好きなんだと思う。で、騒ぎ方が尋常じゃない。
アドレナリンが出るんでしょうね、
うんうん、それがいいですね。
そうそう、うん、あと私ね、一つだけ遊園地とかでねすごい好きなのは、うん、それこそねコニーアイランドとかに食べに行ったりとか、うん、したことあるんですけど、うんうんうん、遊園地とかに必ずある、うん、 フライドオレオ。
ファンネルケーキ？
あ、フライドオレオ。ファンネルケーキとフライドオレオ。だいたいこの2つはね、
知らない、
セットになって売ってるとこが多いんですよ。セットというか置いてある、はいはい、一緒に置いてある、
はい、
なんですけど、
うん、
あのね、私はフライドオレオがすごい好きで、実は言うと、あのお祭りとかにも結構ありますね。
あ、それ見たことない。見逃してた
んだけど、まさに揚げてあるんですよ。
何で揚げてるの？
これがね、なんかね、衣みたいなのがついてて、
う
ん、
あー、へ
ー、だからね、ファンネルケーキの、うん、あの生地があるじゃないですか、あれにオレオをつけて揚げたのかなみたいな、
うん、なるほどね、
ああいう感じです、はい、であの粉砂糖が1センチぐらいあるんじゃないかってくらいバサーってかかってきて、もう食べたらもうあの自分の膝が真っ白になるやつです。
いや、もうあのもうデブ活ですよ、もう本当にファンネルケーキとか、
あれね、うん、うまいんですよね。
うーん、それ
私実はね、ファンネルケーキ食べたことなかったんで。
あ、そうなんだ。
そうなんです、うんうん、いつも気になってたけど、なんか大きいのかなと思っていつもやめてたんですよ、うん、
はいはいはいはい。
でだから今回初めて食べてみたら、
うんうんうん、
そう、あ、これ多分フライドオレオの生地だと思って、だから同じです、美味しいですよやっぱり。
うーん、なるほどね、
うん、でなんか妙にうまいですよね、ああいうのね、
美味しい。だけどもう甘すぎて私捨てたよね半分ぐらい。
本当ですか。なんかいろいろソースがかかったりとかそういうのもあるんですよね、チョコレートとかクリームがあったりとか。
私はもう本当に普通の食べましたけど、
ね、普通のやつ、
うん、
私はあのアイスクリームをトッピングしたんで、
それすごい、
最高、最高だなと思いながら食べました
それはもうアメリカンだね、本当に。
アメリカンですね、本当にね、
やばい、カロリーやばそう、う
ん、なんかちょっとこうケーキと言ってもケーキじゃなくて、なってるの、
なんだろう、あれドーナツの、
そう、ドーナツよりもちょっとこう軽い、
うん、そうだね、
感じのサクサクっとしたね、
うん、でも揚げてあるからもうなんか下の髪がもう油でギトギトになってるんですよ、なんか。
あ、そうですね、そうですね。
ほんで砂糖がもうぼわっしゃりかかってるから、
かかってますね、
もうとんでもないカロリーお化け、あれ。
そうですよ、
うん、
もうね、ああいうものはアメリカ容赦ないですからね
本当に容赦ない、本当に歯痛くなるやつ。
でもね、あの遊園地とかに行ったらぜひ試してほしい、
ね、
食べ物ですね、
はい、
デザートです、
はい
はい、という感じで終わりましょうかね、
はい、
はい、それでは私たちに話してほしいトピックや質問、感想などありましたら ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。 ny.yorimichi で検索してみてください。ここではニューヨークの街の様子とか、そういうシックスフラグ行ったよとかいろいろね、アップしてます。よかったらフォローしてみてください。あと私の個人アカウントは sally.pii です。ここは私の日常を時々アップしてますが、ここのトップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、終わりです。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。 Have a nice day. バイバイ。
バイバイ。